どうも大魔王です。大魔王のオールラジオ、今週はわざとですよ。喉がガラガラなのはわざとです。普通の声もです。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思いますけれども、いやー、今週もね、やったー、ラグビー日本代表すごかったですねっていうところで、始めたかったんですけれども、残念ながら負けてしまいました。いやー、しかし前大会4年前に、南アフリカを破った時にですね、もう世紀の番狂わせと、言われたのが、まあまあその通りだったんだなと思いましたね。正直強かったですよね。本当にその大きい人から小さい人まで全員のフィジカルが日本人よりも格段に上でしたよね。もうぶつかって引きずり回されるっていう、その、なんていうの、お相撲さんがね、子供のところに行ってね、子供をぶら下げて歩くみたいな、あんな雰囲気ですよ。本当に。で、金髪のね、お名前ちょっと忘れちゃったけど、南アフリカの170センチぐらいの華奢な小さい選手がいまして、すばしっこい上に当たりも強いんですよね。あの選手やばかったですね。もう本当にその、チャンスメイクをしてたのが彼だったような気がしたので、すごく、いい試合でした。負けましたけれども、結果結構な大差で負けましたけれども、でもいい試合を見せてもらったな、感動させてもらったなという感じではありましたね。まあ日本はまだまだ多分だから課題があるんでしょうね。今回予選を突破して最終ベスト8のそのトーナメント戦に出れるだけでも歴史を確実に変えたのは間違いないんですけど、もうなんていうのかな、それ以上を狙えるところまでは来てるけど、もう一歩っていうところですよね。だから南アフリカに今回も勝つというのをもちろん大目標にして、なんならその次も勝って、その次も勝ってというところだったんでしょうけれども、さすがにまだまだ世界の壁は厚いんだなと思い知らされた瞬間でございました。まあ前半はね、非常に日本が押してて、で、まあ前半終了の時にその NHK の解説の人たちとかも言ってらっしゃいましたけども、ものすごいこうタックルとかで当たってきているので、体力的な問題で南アフリカは後半落ちてくるのではないかと。そういう風な雰囲気だったんですけれども、いやいや、なんのなんの、それどころか、もう逆に突進力増して、どんどん前に出てくるラグビーに変わってましたから、なかなかそのスコットランド戦みたいな、日本のそのつなぎのラグビーみたいなことはさせてもらえる瞬間がほぼなかったですね。3点入れましたけれども、あれ、結局ペナルティーゴールだけですので、結局トライを一度もさせてもらえなかった。ほとんど、南アフリカの陣地では試合をさせてもらえなかったということなので。僕も、まあ、にわかですから、そんなにルールとかも詳しいことまでわかるわけではないですけれども、いやー、でもすごかったと思いますよ。あそこまでよくやったと思います。まあ前半すごくこう南アフリカが反則が多くてね、で後半反則をこうしないように修正してきてて、逆に日本のこう反則を誘発させるような作戦に変わったような気がして、素人目にもね。だからまあその辺はやっぱり老獪というか、何度もやっぱり優勝までしているようなチームですからね、まだまだこれから日本がやらなければならないことっていうのはこの先たくさんある、まだまだあるんだなと思いました。まあ日本開催という、まあ僕たちが生きてる間で一度ぐらいしかないかもしれない日本開催ですし、その日本開催のところでこんだけ感動できるものをもらったので、まああとはですね、まあこの感動を持ったまま、実業団とかの試合とかも、今のサッカーとか野球とかのように放送もしていただいて、僕はあんまり、まあ野球もサッカーもそうですけど現場行くことないですけど、まあ現場観戦の人も増えていけば、もっとそのジャンルとして盛り上がりが出るのかなと思いますのでね、 まあもちろん CS とか BS では放送されてるんでしょうけれども、この盛り上がりを持ったまま、まあそうですね、来年の花園もそうですけども、実業団のラグビーをもっともっと盛り上げていっていただけたらなと思うんですよね。仕事先のサッカー好きと話をしていて、サッカー好きの彼からすると、正直ラグビーは何をやってるかわからないって言うんですよ。で、僕的に言うとね、サッカーの方がわかんないんですよね。サッカーのそのボール回しであるとか、この後の作戦であるとか、どうしてこうなったっていうのは本当わかんないんですよ。ボールがね、蹴ってね、あっち行ったりこっち行ったりするだけですから、わかりやすそうですけれども、もう、あれよあれとよという間に点数が入ったりして、よくわからないんです、正直僕にとっては。だけど、ラグビーは一回一回、まあ、止まるし、で、一つ一つのその、プレーに、まあ、サッカーもそうなんでしょうけど、理由があるのがもう見えやすいんですよね。で、今回特にですけど、ワールドカップということで中継にもお金がかかっているので、ワイヤーカメラとか、クレーンカメラとか、いろんなものを駆使してですね、かなりこう、わかりやすい映像制作っていうのを目指してると思うんですよね。日本テレビさんもそうですし、NHK さんもそうです。もうそういうすごくわかりやすい映像制作を、目指してらっしゃって、しかもその反則が出た時に必ず文字、スーパーを出して、分かってもらうということで、もちろん僕もさっきも言ったようにルールもあんまり分かってないですけども、でも、ちゃんと興奮ポイントと、なんていうのかな、今起こっていることが何で、これから何を目指しているのかみたいなところが分かってくると、分かると思うんですよ。なんでかっていうと、もともと野球の見方なんて知らなかったわけでしょ、戦前とかだと。野球がわーっと盛り上がるまでは誰も野球の見方なんか知らなかったわけだし、まあ J リーグができるまではサッカーの見方もあんまり知られてなかったはずなんですよ。で、フィギュアスケートの見方も、綺麗だねとかよくやったねとかいうのは分かっても、今のはちょっと斜めに入ったなとかいう人が増えてきたのも、まあやっぱり真央ちゃんあたりのね、ミキティ真央ちゃんあたりが出てきて、普通に地上波で放送されるようになったからだと思うんで、まあラグビー自体のそのこういうファンの人であるとかやってる人のその人口が増えていって、そしてまあ広報的なもの、まあ大きな試合だけでも、国際試合というよりは、そうですね、その実業団の決勝であるとか、新日鉄釜石対、神戸製鋼みたいな。新日鉄釜石はサッカーかな？神戸製鋼がラグビーで。あれ？違ったかな？よくわかんないですけど。まあそういう実業団対大学みたいな試合が昔からあったりね。今日たまたまなんかの朝の番組か何かでですね、山下真司さんと松村雄貴さんがなんか旅物のロケ番組をやってらっしゃいましたけど、その、僕らがラグビーというものに触れた最初はね、僕ら世代ですよ。僕ら世代が最初にラグビーというものに触れたのはスクローズだと思うんですね。で、スクローズという番組は別にラグビーを中心に扱ってきたわけではないですけれども、あそこでラグビーを目指した人っていうのはたくさんいると思うんです。スクローズのモデルになった人たちっていうのが、まあ、全日本とか、その、礎をね、実業団の礎を作ってくださってて、で、それの流れが今来てる。もう何十年も経ってね。だから、今がある。まあ、どんなものでもそうですけれどもね。僕の知り合いがですね、もう正直全然ルールがわからないと。前に落としちゃダメで、前に投げちゃダメで、だけど前に蹴ってもいいのかみたいなところで止まってて、どこで盛り上がっていいのかわからないって書いてたんですね。ネットにね。で、僕も正直思ったのは、それはね、不勉強というか勉強する気がないからですよ。興味がないからですよね。で、これはでも僕にも言えるんですけれども、みんな興味がないことに対して興味がないっていう文化じゃないですか、今。だから興味がない、面白くない、 っていうのを正直に言う文化ですよね。いや、言っていいんですよ。別に言っていいんだけれども、まあ僕がいつも言ってるアイドルの文化でもそうですし、まあアニメとかでもそうですし、まあいろいろとごちゃごちゃもう揉めたりもしますけれども、そこに興味がないときに、興味がないから面白くないっていうのはダメなんじゃないかと思うんですよね。面白いかどうかは興味があり始めてからでないと当然わからないんだから、面白いか面白くないかを評価できる立場に多分ないんですよ。きっと僕もそう。例えば AKB に興味がない、同じアイドルでもですよ、 AKB に興味がないとか思うわけじゃないですか。でも AKB に興味持ってからでないと面白いかどうかは評価できないんですよ。現場行ったり、そのテレビでちゃんとライブを見たりとか、つぶさに見ていって初めて面白いかどうかの評価ができるので、まあ僕だけでもそこの部分は肝に銘じておきたいなと思った次第ですよ。だからまあそれがサッカーであり、サッカーもわかんないわかんないって言ってるわけ。でも面白いんだろうなと思うんですよ。で、まあこれが例えばね、カバディであるとかね、ンジャメナはアフリカの都市の名前ですから、競技の名前じゃありませんよ。なんだっけ、フィエルヤッペンとかね、フィエルヤッペンか、とかね、もうよくわからない競技っていうのは世の中にいっぱいあって、だけれども、それはそれの面白さがあるわけ。だからモータースポーツでもそうです。F1 は F1 の面白さがあるけど、僕にはわからないんですよ。で、WRC は WRC の面白さがあるんで、僕は WRC 大好きなんですけれども、でも多分何のことかわからない人の方がほとんどだと思うんですよ。で、それを興味を持ってもらうための一つとしてね、今回のワールドカップがあったと思うので、少なくともここの、なんていうのかな、火をね、消さないでいってくれたらいいなと思うの。決して今までずっとラグビー見てきたわけでもない、ただのにわかですけれども、このにわかが4年後のワールドカップの前に、まだ興味を持てる、おお、何々選手、あ、トップリーグで頑張ってんだなとか、あの時にワールドカップに出てた日本代表だったけれども、あ、本国で今やってるんだねとかね、そういう風に見れるような、ジャンルになっていってくれたらいいなぁと、そういうところに対して、今だけじゃなくて、その僕もマスコミの人間ですけども、そのマスコミが、そこの部分も担保できるような、盛り上げる一端を担えるような世界になってほしいなと、そんな風に思います。だからね、一回見に行きたいですね、現場にね、トップリーグ一回見てみたいなと、そんな風に思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、えらい盛り上がってしまいました。一発目からいきなりバーンと、まあまあの時間を割いてしまいましたけども、ここからがスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、今回ね、土曜日も日曜日も、結局このお風呂ラジオ、今週のお風呂ラジオですね、告知を出すことなく、今収録に挑んでおりますので、皆さんメールテーマいうものがないのでね、いつもどうせメール来ませんけど、まあ、今回特に来ませんでしたね。そらそうだな。質問箱も来てるのかどうかわかりませんけれども。このラジオですね、もうこの時間になるとそちら側で聞いてる方は聞いてないんですけど、スプーンというサイトに、上げることにいたしまして、先週分とその前に、貴族のたしなみを上げました。スプーンというのはですね、まあスマホで聞ける、まあラジオアプリみたいなもんですね。もう一個ラジオトークっていうのもあったんですけども、ラジオトークっていうのはどうも生でしか無理、なのかな。ファイルを録音して編集したものをアップするっていうことがどうもできないっぽいので、諦めまして、とりあえずこのスプーンというのにあげました。ただスプーンっていうのは12分かなんか決まってるらしくて、なので10分ぐらい、頭から10分でもう フェードアウトして、ポッドキャスト大魔王ラジオチャンネルで続きを聞いてねみたいな告知を入れてアップするということにしていこうと思っております。まあそっちをね、これを聞いてそっち聞いていただいても10分で切れちゃうので特に意味がない。今喋ってるこれは入ってませんからね。今入ってるこれは入ってないので意味がないんですが、まあもうちょっと聞いていただける機会というか気づいていただける機会っていうのを増やしていこうかなと思いまして、Spotify っていうのがあるんですね。この Spotify っていうのもよく分かってないんですが、この Spotify というのにも今週分からは上げようかなと、こちらはね時間制限ないんじゃないかなとは思ってるんですが、分かりません、正直全然分かってないです。ただ Spotify で上げましたよっていうネットラジオの方が最近増えていますので、ポッドキャストだけではなくネットラジオだけではなくそういうところにも上げて、聞いていただける機会が増やせていければいいかなと思ってますね。だからあれですよね、スプーンの方にだから10分までの間にメールアドレスをさっさと言うっていうのは必要かもしれませんって、すっかり忘れてラグビーの話しちゃったんですけど、メールアドレスとこっちのあのポッドキャストを聞いてねみたいなことは言っていった方がいいのかなと思っておりますが、まあ一つ、まあなんだろう、多分ポッドキャストで聞くとかネットラジオで聞くとかツイッターの僕の告知で聞くっていう人の限界はもう迎えてるはずなので、その次のお客さんをなんとか迎え入れていきたいなと思ってますので、まあ皆さんもまあよかったらスプーンとかも拡散してほしいんですよ、ツイッターとかでは上げていくので、なかなか拡散もしていただけませんので、皆さん本当にこれ聞いてる方、聞いてる方ぜひ感想ツイートとか感想メールとか、そして、僕の宣伝の拡散とかですね、ぜひお願いしたいですね。もうちょっとこう聞いていただいてる実感が欲しいんで、なかなかね聞いていただいてる実感っていうのは本当ないので、なかなかモチベーションが折れそうなんですよ心根が折れそう。まあでもやり続けはするんですけど、喋ってるのだけでも楽しいですからね。でもやっぱりこうそれを聞いていただいてフィードバックっていう、そのラジオだからこそ、ツイッターもそうですけれども、ラジオだからこそこのインタラクティブな関係っていうのをもうちょっと構築できたらいいなと思って、います。いろいろコミックマーケットとかも出してますけど、なかなかうまくいかないわけそんな簡単じゃないなと思うんですが、まあいろんなことをやりながら、まあバズるっていうのはなかなかそう簡単なことじゃない今の時代ね。何の気なしに言ったことがバズったりもするんでしょうけれども、まあこの間そのオタクの隠れ家、まだ編集全然してないんですが、オタクの隠れ家を収録した後にね、ミカド君と喋っていて、結局バズるっていうのはある意味半分炎上みたいなところがあるので、炎上みたいなことだったらバズることはあるでしょうけど、大門さんはそれ嫌いでしょと。まさにそうですね。炎上目的でなんかきついこと喋るとか、まあそもそもその政治話とかも含めて、ちょっときつめの話をするっていうのは得意ではないので、やっぱりね時事ネタもそうですけど、自分自身のことも含めてね、そんなに激しいことは喋りたくない、喋る度量がないというね部分がありますので、まあぼちぼち頑張っていきますので、もう聞いていただいている、なんていうの、大魔王のことをちょっとでも気になってたり好きだよっていう人はね、ぜひとも拡散とかメッセージにもご協力いただければいいかなと、ありがたいなと思っております。さあ、まあそうですね、自分のことっていうのはそんなないんですよね今週ね。今週は水木滋賀県で、月曜日と金曜日が大阪だったんですね。で先週とか先々週とか全然土日本当に出かけなかったんですけども、超久しぶりに昨日土曜日に、ヨドバシ梅田まで、ラブリードールというさんのリリースイベントに行ってきました。あとリンクさんというね、福岡のアイドルさんと合同だったんですけれどもね、初めてヨドバシ梅田のイベントというのに行ったんですけど、僕らは京都に住んでるの で、ヨドバシといえば京都なんですよ。で、ヨドバシ京都もね、大概まあまあでかいんですよね。結構大きいと思っているんですけど、まあ前に携帯を、au やめて Y モバイルにするときに行ったときにやっぱりでかいなと思いましたけど、改めてやっぱりヨドバシ梅田はでかいですね。京都のなんだろう、数倍ありますよね。敷地面積的にも 4,5 倍あるんじゃないですかね。回数はどうかわかりませんけどね。で、まあ京都とその並びが違うのでわかんないですよ。まあ、地下2階のイベントスペース行くのにめちゃめちゃ迷うっていうぐらい。で、京都はね、いっぱいそら、いろんな商品並んでますけど、ある程度、なんとなく見通しが効くんですけどね。ヨドバシ梅田見通しが効かないんですよ。今自分がどこにいるか本当にわかんないんですよね。だから、ヨドバシ京都だと、あそことあそこにエレベーターがあって、あのエレベーターのこっち側が京都駅側で、こっち側が反対側だと。西側ね。っていうことは、もう想像がつくんですよ。とか、もう入ってしまったら自分がどっちに向いてるのか全然わかんないですから、もう本当にダンジョンですよね。まさにこう、迷路って感じ。で、売ってるものの数がもう、半端ないんですね。で、まあ、リリースイベントに行って、CD はね、予約だったので、今回手には入ってないんですけど、まあ、Facebook の方でですね、まあ、貴族のたしなみを一緒にやってる岩橋くんのところにね、まあ、プラモデル重視、したいと思いますと、今日は。イライラしてるので、みたいな書き込みがあったので、その書き込みに対して、まあ、俺もヨドバシにいるから、たまにはプラモデル買って帰ろうかな、と書いたら、そうしなはれと。ぜひぜひプラモ買って帰りなはれと。ただね、なかなかね、まあ、例えばガンプラの今時のプラもね、ちょっと前に組んだんですけど、いわゆるザクワン、旧ザクと言われる機体のシャア専用がありまして、まあ、ガンダムオリジンというオリジナルビデオのために、作られた機体ですけれども、その機体を作ったんですよ、ちょっと前に。でもね、何も楽しくなくて。僕はもともと昔のモナカと言われる、もう大昔の30年ぐらい前のキットを組んで、それでジオラマにしたりとか、逆に380分の1とか550分の1の機体でジオラマにしたりとかをずっとやってきたので、正直ね、ただ作ってポーズすることに何の楽しさもなかったんですよ。ただその時に同時にね、ラクプラってて組んで、塗装も何もしないでシール貼るだけでいいよっていう車のやつで、トヨタ 2000GT を作ったんですよ。まあ、老眼だからもうシールワークが非常に大変だったんですけれども、でも、すごく楽しかった、正直。すごく楽しかったから、他にも何かと思うんだけど、ラクプラで出てる車が、トヨタ 2000GT 以外、全部今時の車で作りたいと思えるものがないんですよ。もう昔のね、それこそそのトヨタだったらヨタ8とかね、古い車、フェアリリー Z とかね、日産のね、まあ例えばWRC 系に出ているような車とかそういうものがあると楽しいんだろうなと思うんですけど、ランチャーストラトスとかですね、そういうものがラインナップされねえかなと思うんですけど、今のところないんですよね。で、いいものがなかなかね、見つからないんだよ、簡単なのがいいんだけどと。それはジオラマとか組める時間とか心の余裕とかあればやるんですけど、まあ、正直ないですから、そんなものは。どこにも。だから、まあだから、古い、いわゆる初期ロット系の、ガンダムプラモデルはいっぱいまだ積んであるんですけど、まあなかなかやる気が起こらないわけですよ。んで、そこで、岩橋くんが、スターウォーズの、バンダイから出てるスターウォーズの、プラモデルがなかなか簡単でいいですよっていうわけ。で、あ、そうかと。ちっちゃいやつね。大きいのもあるんですよ。1万円、2万円するような BB-8 とかあるんですけれども、まあちっちゃいものは結構楽しいよって言われて。で、スターウォーズのコーナーがね、プラモだけじゃなくてスターウォーズのもの、フィギュアからガチャガチャから、もう全部スターウォーズのものがそこに揃ってるよっていうコーナーがありましたので、そこ行きまして、いろいろ見てて。ふと気づいたことがありましてね。あ、そうだ、俺 スターウォーズほぼほぼ知らないし、あんまり好きじゃないっていうことに辿り着きましたね。さっきの話をね、覆すようですいません。見てもないのに評価するなって話なんですけど、一応見たんですよ。一応その、そうですね、ファントムメナスが公開するときに、ファントムメナスは見ましたし、あと CS で、エピソード4、5、6と言われるやつね、僕たちが子供の頃にやってたやつ、あの4、5、6はちゃんと見ましたので、一応見たことにはなってるわけです。ただその後、ファントムメナスの後どうなったかがよく分かってないし、そんなに思い入れがない。こんなことをあの Facebook で書いたら、まあそもそも子供の頃にスターウォーズにわっとやられてない人はおじさんになってから見てもそんな感じなんじゃないですかねってスターウォーズ大好きの、友達に言われまして、その通りなんだろうなと思いました。で、まあでも、せっかく言ってくれたから買いたいんですけれども、そのメカ系とかがですね、建設中のデススターが楽でいいとか、いろんなこと言われるんですけど、結果よくわからないので、それが簡単かどうかわからないまま、C3PO と R2D2 のセットを買ってきました。だって、それが一番よくわかるんだ。なんか6分の1フィギュアの、なんとかトルーパーとかいうやつもありましたけどもね。あれがこう、そうですね、ダース・ベイダーとか、なんだっけ、赤い顔の人。これぐらいなんですよ、知識がね。知識というか思い出せないんですよ。赤いこう線が入ったようなね、ファントムメナスに出てきたりと。あんなやつだったらそれもいいなと思ったんですけどね。メカ系よりそっちの方がいいかと思いまして、C3PO も R2D2 ももちろんメカ系ですけれども、一度作ってみようかなと思って、まだもちろん開封もしてませんけれどもね、まあ一度時間のある時にチャレンジしたいなと思っております。アイドルの話はまたドロタ工場の方でさせていただきますので、ぜひそちらを見てください。YouTube で見たい？だったら2年以上後ですよ。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のさっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、室尾再生先生の夢の話というのを読んでいきたいと思います。とりあえず短いページのものを探すのが大変というふうになってますのでいや、長いものをこうずっと読んでいくのもいいんですけど、まあできれば一回一回で完結したいので、まあせいぜい3、40ページが限界だと思うんですよね。それでもまあまあ長いと思うんですけども、今回は22ページのものなので、まあ、ささっと終われるかなと思っております。室尾再生って読んだことあるのかな？わかんないですが。昔、加賀百万石の城下に、長町という武士町がありました。木が屋敷を包んで昼でも薄暗い寂しい町です。 そこに浅井多門という武士がありました。ある晩のこと、友達のところで遊んで遅く川岸伝いに帰ってきましたが、今とは違ってその頃は武士町の高窓に明かりがうっすりと漏れているだけで、道路の上はただ漆のような闇になっているのです。多門は川の瀬の音に迫る晩秋の寂しさを感じていましたが、それよりも線刻から目の前の暗さに浮いて、一人の若い女が歩いているのを不思議に思いながら、やはり黙って眺めながら歩いていました。今頃若い女が一人で歩くなどということはおかしなことだと考え、あるいは何か怪しいものではないかとも思い、後ろから静かに声をかけてみたのでした。今頃どちらへ行かれるかな、おなごの身での。が、その声がすると女は急にこっちを向いて、びっくりしたような顔で、今までよりかずっと早足で歩き出したのです。怪しいものでないのなら何かの返事ぐらいするだろうと思ったのに、当てが外れ、こいつ怪しいなという考えが余計に多門の頭脳に残りました。多門はしかしもう一度声をかけてみました。長町三番町はどう参るのか教えてくれ。が、女はその時今度は明らかな逃げ足になり、川岸を左へ曲がり、暗い C の木のある筑戸の角へ曲がろうとしました。そこは多門の屋敷のある小道だから、多門は急いでその女の肩先へ手をかけ、力を込めぐいと止めようとしました。お待ち。そう言ったが、女は低い、しかし何か動物的な鋭い声で、いえ、と言ったきり、バタバタ反対の川岸の暗い石垣のあるところへ行き、そして多門がその石垣の上に立った時にはもうその姿がなくなっていました。はてと、多門は考えながらおかしな女だと思って自分の屋敷の前へ帰ってきました。多門の屋敷は小道の角にあって、門番の明かり窓がほんのりと冷たい秋の夜の中を染めているだけで、あとは溝際にオケラの鳴く声だけがピロロロロと聞こえるだけでした。多門のような武士でもその時何か特別な季節以外の不思議な寂しい気持ちがしてきて、そして門番の方へ行こうとすると、明かりの下に朦朧とした何かの影が佇んでいるのを見出し、はっとしました。その次の瞬間にはその佇んでいるものが明らかに線刻の女であることがわかり、線刻もそう思ったのであるが、どうやら見覚えのある顔だと今またこと新しくそう感じたのでした。何をしているのか、ここはわしの屋敷ではないか。多門はそう言ってそばへ近寄ると、女はその時、駒のように早く体を一回りさせたかと思うと、するりと門の中へ入ってしまいました。多門はしまったと思いました。その頃の掟では妖怪などが屋敷のうちにいると思われると、武士の恥になっていたのですから、多門はすぐ門の中へ入りました。門番は安頓の陰で小塚を砥石に当てて磨いていました。そして何事もないような眠い顔をしていました。女は確かに今、門をくぐったはずだが、見なかったか。いいえ、そんなものは入りはいたしません。門番はそう答え、むしろ主人を不思議そうな顔をして見返しました。確かに入った。俺はそれを見た。そう言って多門は屋敷の中へ入ったが、しばらくして寝床の縁先でちらりと影を見た。そこの雨戸が一枚くられてあって、暗い闇が口を開けていました。待て、女。多門はそう言って抜き打ちに女の肩先を切りつけ、返す刀でもう一度跳ねようとしたが、女はばったりと横になると、くるっと縁の下へ転がり、そしてその姿は見えなかった。多門は庭の木の間や茂みのある草の中まで見て歩いたが、何の怪しいものの姿もなかったのでした。しかし見たことのあるのだな。どこかで見たことがある。多門はそう考えているうちに頭が冴えてきて、安頓の陰にじっと座ったきり動かなかった。あれがもし本当の人間だったら、あんなにうまくは逃げないだろうと考え、怪しいものならどうしても狩り尽くさなければならぬと思った。彼は庭の暗闇を眺め渡したが、暗さと夜更けの冷気とが凝っているだけで、木の葉に触る風の音すらなかった。多門の心にはこれまでになく石漠としたあるものが感じられ、その感じは刻々と勝ってゆくように思った。 多門は道具類をした。その道具類は武士としては恥じる道具類ではあったが、それにもかかわらず多門は何度もそれを繰り返したのでした。多門は立ち上がると、屋敷中の部屋という部屋をいちいち見て回りました。が、どこにも女らしい姿はなかったのです。多門はふと台所の方へ行くと、そこにおはぎという下女が一人、板の間の上に横に寝ていて気絶しておりました。見ると顔の色が青ざめたきり、息も絶え絶えになっていました。どうしたのだ、気をつけ。多門はそう言っておはぎに水を飲まし、抱き起こしましたが、しばらくしてやっと呼吸を吹き返し、多門の顔をじっと見つめました。多門はとっさの間に先刻の女の顔によく似ていると思いました。気分は良くなったか。多門がそう言ったとき、女はにわかにびっくりしたような叫び声を上げて、すぐ逃げ出そうとするのでした。多門は長年雇っている女がなぜ自分の顔を怖そうに眺めているのかと思って、なぜお前は私の顔を見て逃げようとするのだ。お前は長い間私の家にいたものではないか。そう言うと女はなおまじまじと多門の顔を見て、やっと夢から覚めたような目つきで、今度は安心したような顔をして言いました。実は先刻私が使いから帰ると、一人の武士に途中で会いました。そして御門から入って縁側へ抜けようとするところを抜き打ちに切られたのでございます。ご覧くださいまし、このところに血が滲んでおります。おはぎは苦しそうに肩先の傷を見せ、辛そうな呼吸遣いをしました。多門はなんとなく冷や汗をかくような思いをした。さてはお前であったか。それにしてもなぜあんなに遅く外出をしていたのか、私は怪しいものだと思ったのだ。が、おはぎはケロリとした顔つきで今度はこんなことを言いました。それは私が今まで見ていた夢なんでございます。私は暮れてからまだ一度も外へは出ません。御門番にお尋ね下すってもわかることなんです。それなのにこんなに肩先に血が出ていること、旦那様が途中から私を見つけなすったりしたことがどうも不思議でならないのでございます。多門には確かに下女であったのに、おはぎは夢を見たと言っている。門番もおはぎは外出しないと言っている。おかしなことがあるものだと、多門には何が何やらわからなかった。下女が何かに疲れているのではないかとも思ったが、すぐそれを発見することもできなかった。多門はその後下女のおはぎに気をつけて見ているうちに、おはぎはその晩のことを一度も言い出さずに言いました。夢を見ながら出歩くことはあるものだと考えても、多門にはとうとうおはぎの正体がわかりませんでした。その後おはぎは暇を取って出て行きました。この不思議な話は今まで残っているが、私にもよくわからない。夢の中で出歩くということも、今では無遊病と名付けられるが、どれだけまで無遊病であるかもこの話ではわからない。わからない話はわからないままにしておくのが本当だろうと思いますから、そのままにしておこうと思います。というっていうね、お話でした。まあ、夢のお話ということで、まあ、夢で出かけたその下女をですね、実際その夜中に見かけて切るというのは、これ無遊病というよりは、なんていうのかな、ドッペルゲンガーじゃねえや。幽体離脱だ。幽体離脱に近いのかもしれないですね。で、幽体離脱なのにもかかわらず、その幽体を切ったら実際の人が切れているという、ちょっと不思議なというか、ちょっと怖いお話でしたね。うん、それよりも、何よりも、その、今みたいな、その、電気とかない時代にですね、まあ、僕らの、その、この目っていうのが、その、江戸時代の人とかの目と全然違うのかもしれませんけれども、嫁が聞くにも程があるでしょう。いや、帰ってきて多分、提灯とかぐらいはしてるんでしょうけれども、それにしても、前歩いてる、人の姿とか見えませんよ。あの時代劇の夜のシーンじゃないからね。あんな明るいわけないから。もう漆黒ですよ。真っ暗です。あの、いわゆるその雲霧仁左衛門であるとか、ああいうの盗賊が黒い服を着てるの、本当に夜見えないからですよね。もうあのまますっとどこに行ったかわからなくなるから。で、自分も見えてないんだけれども、その中をどう動けばいいかを多分頭の中に叩き込んで、だから動けるけれども、 基本的には普通は見えないんだと思うので、そっちが結構不思議ですが、まあいいんですけどね。僕らも江戸時代に行ったことがあるわけではないので、月明かりでどれぐらい明るいかとか分かりませんからね。実際は月はもっと近かったのかもしれませんし、分かりません、そのあたりはね。まあ意外に、なんだろう、あの小泉八雲先生の時よりちょっとドキッとするお話ではあったかもしれませんね。怪談話という感じではないんでしょうけれども、室尾再生さんの短いお話が他にもあるかどうかまた探しておきます。大阪そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます送ってくれたらいいんですよ、ね、別にお風呂ラジオ収録の日じゃなくてもいいよ。その思った時に、書いてくれれば bathradio2018@gmail.com でございますので、バスレイディオ BATH バスね、レイディオラジオね radio2018@gmail.com のぜひもう何でもいいから送っていただければなと思います。ということで質問箱ね、基本的にそのいいんですよ、全然いいんですけど、あの答えにくいというか、まあ、それは個別案件なので答えられませんって、僕の気持ちじゃなくて全体的にこうですよねっていうのは、まあ大体答えられないですね。あの僕の気持ちじゃないから、それは。はい、最近どこの駅も一年中暑いよね。それ感じ方次第じゃないですか。夏寒い時もありますしね。冬場逆に暑くて夏寒いなんてことはよくあることですよ、室内がね。駅っていうのはよくわからない。駅もホームとコンコースって全然意味合いが違うから、ホームは冬だったら寒いですよね、やっぱりね。イライラしてどうしようもない時はどうしてますか？解決策が知りたいです。あのね、もう、イライラする時ってね、最近特にそうですけど、例えば前ならテレビとかラジオとかそういうものをこうインプット側に回してると、まあ、知らない間に笑えたりとかしたんですけど、もう見てられないんですよね。イライラというかこう気分的にあんまり調子のいい時じゃない時はテレビさえも見れないんだなということに最近気づきました。 だからね、もうあとは日にち薬しかないですね。まあ、ほっといてしばらくして笑える時が来るまで待つしかないんだなと、そんな風に考えておりますが。まあ、もちろんね、その人によっていろいろとあるので、明るく楽しくできる人もいれば、そうでもない人もいると思うんですけど、まあ、僕は無理に明るく楽しく頑張ってきた方なので、まあ、努力である程度なんとかなるというのが僕の気持ちではあるんですけどね。それももう叶わない時もあるっていうのも分かりましたので、そればっかりは言いませんけど、でもやっぱりまあ日にちで、時間で、待つしかないのかなと思ったりはいたします。なぜリア充にならないといけないのでしょうか。世の中の風潮が気に入りませんって。これ前にも全く同じ質問があったと思うんですけど、ならなかったらいいんですよ。というか、リア充って何だと思ってるのかがわかんないんですよね。リア充って男だったら彼女がいること、女の子だったら彼氏がいることっていうのをリア充って言うんだとしたら、狭すぎるよね。狭義すぎるよ。だから、まあ、僕はラジオこれやってる間がリア充ですし、仕事を頑張って楽しくてやってるうちがリア充かもしれないし、友達と飲んでる時がリア充かもしれないし、読書を一人っきりでずっとスターバックスコーヒーでね、やってる時がリア充かもしれないし、それ、リアルという、つまりネットじゃなくてリアルの部分が充実してればリア充なんだとしたら、講義に捉えれば、ほとんどの人がリア充だと思いますけどね。リア充で本当にない人っていうのは、まあいるんでしょうけどね。なかなか。Hulu とか動画見るやつ何か契約してますか？あれだけですね。Amazon プライムビデオだけですね。アマプラだけはやってますけど、Hulu とか、あと何なんかいろいろありますけど、他は見てないですね。TVer であるとか、なんだっけ、なんか昔からあるタダで見れるやつあるよね。まあ、ああいうのをもう見なくもないですけど、どうしても見たいもので見逃しちゃったテレビとかをそれで見たりはしますけど、まあほとんど見ないので、まあ Amazon プライムビデオが一番楽だなと思ってますね。まあどうせ Amazon 使うしみたいな感じです。10代と20代で親との関係って変わった？どうでしょうね。もう20代でも30年前の話だからさ。30だと考えても20年前だから、なかなか難しいんですけど、まあ親との関係性は刻一刻と変わってますよね。やっぱりね。すごく、まあ父親が怖かった時代はもう亡くなりましたけど、父親が亡くなる前は弱々しかったけど、子供の頃はね、優しかったけど怖かったです。やっぱりね。父親が厳格ではなかったかな。すごく優しい父親でしたけど、やっぱり怖い部分はすごく持ってました。そういう父親像っていうのがもうまさに父親だと僕は思ってるんですけどね。今時の風潮はわからないですけど。母親とまあいろいろと変わりますよね。その時々でね。なかなか簡単ではないですけど。他人にありのままの自分を見せるのが怖いんだけど、どうしたら普通にできるんだろう。普通って何ですか？まず。逆に質問返したいんですけど、普通って何なのかをまず教えてほしいです。普通にできるっていうのをもう勘違いしない方がいいと僕は思いますけどね。特に何もないですけど、普通にしてればいいんじゃないですかって一応普通って言っとくけど。ありのままを普通だとするんだったら、ありのままを嫌なんだったらやめたらいいし。僕はありのままの自分はあんまり見せてないですよね。見せないように前は特にしてましたし、今はもう極力言うようにはしてますけど、くらいとか。非常に後ろ向き人間だからとか。恋愛すごい下手なのはみんなバレてると思いますけど。普通っていうのがよくわからないですね。あんまり人と比べて普通とか考えない方がいいんじゃないかなという考え方はありますね。もう一つだけ、あなた自身が思うあなたの性格はということでね。無理して明るく過ごしているネクラ人間だと思っております。 はい、ということで、まあいろいろありまして、まもなく10月も終わってあと2ヶ月強と、2019年もね、本当にいろいろありました。まあ本当に、まあ最後の最後にまた言えばいいことですけど、本当に今年はいろいろありまして、本当に僕がやりたいこととかにつまずいて、できなくてとかありましたけれども、来年、2月あたりにちょっと、もう一度リスタート。ちょうど1年ですね。ちょうど今年やるはずだったライブの1年後ぐらいに、うん、もう一度またライブの主催を再開しつつ、うん、これからもうちょっとずつですけど、みんなに認知されるようにね、いろんなラジオだけじゃなくていろんな活動を、うん、広く大きくやっていければいいかなと思っております。まだまあまあ2ヶ月以上あるんですけどね、そんな風に考えておりますので、スプーンの方もぜひちょっとチェックしていただければいいかなと思います。今週分はもしかしたら Spotify に上がってるかなと思われますので、そちらの方もぜひ、聞きたいやつ、聞きやすい場所で、あなたの生活に合った状態でお風呂ラジオ、大魔王ラジオチャンネルを聞いていただければなと。思っております。ということでまた来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さんタイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。